防災特集、いざという時の備え、防災への取り組み。2ページ、災害は予告なく突然私たちの日常を襲います。写真が3枚掲載されています。近鉄生駒線の下を穏やかに流れる大和川、そして本年6月2日、局地的な豪雨をもたらす線状降水帯により、泥川となり水位が増した大和川、そして冠水した水浸しの JR 三郷駅横線路の写真です。9月1日は防災の日、もしもに備えよう。私たちは自然災害の脅威と隣り合わせに暮らしています。地震、台風、豪雨、洪水、山火事など様々な災害が私たちを襲うことがあります。そんな災害にどれだけの方が備えているでしょうか。自らが行動することで、周囲の方々も防災に向けた意識を持つきっかけになります。一人一人が日頃から災害対策をして、地域全体で防災に取り組む。それが大切な方と自分の命を守る最良の方法です。災害の被害を最小限に抑えるためには、自助、共助、公助、それぞれが連携することが大切です。自助とは、自分の身は自分で守ること。共助とは、家族、近所でお互いに助け合い、地域を守ることを指します。また、公助とは、公的機関からの救助や支援を指しています。災害の発生を完全に予見し、防ぐことはできませんが、この3つの助が連携し、効果的に機能することで、被害を減らすことができます。皆さんの記憶に新しい台風7号、8月15日火曜日、明け方から昼にかけて近畿地方に上陸し、各地で記録的な大雨となり、被害が出ました。三郷町での大きな被害はありませんでしたが、いつでも注意を怠らず、危険を想定しておきましょう。国土の強靭化、災害に強いまちづくり。三郷町の地形のイラストがあります。三郷町、周りの長さ、周長 17km のうち 4km が大和川と接しています。住民の皆様が安心して暮らせる町を目指して、ハザードマップの確認を。地震ハザードマップと洪水土砂災害ハザードマップの QR コードが掲載されています。大和川浚渫と地域防災拠点、広域避難所の整備。長年懇願し続けた大和川の浚渫、川底の土砂を取り除く工事が動き始めました。また、この工事で出る土砂を利用して、市議さんのどか村に地域防災拠点、広域避難所を整備します。大和川浚渫イメージのイラストが掲載されています。調整池の整備。これまで何度も台風や大雨による浸水被害に見舞われてきた総持寺地区に内水対策として地下式の調整池を現在整備しています。また、その上の部分を有効に活用した街づくりを現在考えています。計画貯水量16,500立方メートル。小学校のプールは縦25メートル×横 16.5メートル×高さ1メートルで約40個分の大きさです。給食センター、福祉避難所と一般避難所を併設していて、防災行政無線の配信機能も備えています。耐震性貯水槽、給食センター敷地内にあります。約6300人が3日間過ごすのに必要な飲料水を貯水しています。敷地内には備蓄倉庫もあり、災害時の物品と飲料水を確保しています。三郷中学校、 消防団の豚所が併設されていて、災害時には避難所、福祉避難所となる防災拠点でもあります。気象情報、避難情報には細心の注意を。台風などの気象情報には十分注意をし、早めの避難を心がけましょう。また、避難情報も注意し、的確な避難行動をとりましょう。警戒レベル4で全員避難です。冷静な判断で落ち着いて行動しましょう。警戒レベル5はすでに災害が発生、切迫している状態です。警戒レベル1、心構えを高める気象庁が発表。警戒レベル2、避難行動の確認、気象庁が発表。警戒レベル3、危険な場所から高齢者などは避難。避難に時間を要する人は避難。市町村が発令。警戒レベル4。危険な場所から全員避難。安全な場所へ避難。市町村が発令。なお、警戒レベル3は、高齢者以外の方も必要に応じ、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。事前に備えましょう。情報は命を守る大切なもの。三郷町行政放送メール配信サービス。避難に関する情報など、町からの緊急情報は防災行政無線設備を使用して放送しますが、風向きや雨音、建物の高気密化などの影響により、スピーカーからの放送が聞こえにくい場合があります。もしもの場合に備えて、三郷町行政放送メール配信サービスをご利用ください。登録方法。QR コードが掲載されていますので、QR コードを読み取り、からメールを送信してください。読み取りができない場合は、メールアドレス、防災、bousango.town.raiden.2.ktaiwork.jp 宛てにからメールを送信してください。なお、迷惑メール防止機能が設定されていると、登録確認メールが届かず、登録できない場合があります。3号sangown.town.raiden.2.ktaiwork.jp ドメインからのメールを受け取れるよう設定してから登録作業をしてください。設定方法は携帯会社各社ホームページより確認をお願いします。また放送された内容は電話で聞くことも可能です。電話で聞く場合は電話 0745-32-3160 におかけください。停電情報アプリをご活用ください。停電の発生時間、復旧見通しをお知らせします。関西電力送配電が関西地域の停電情報を確認できる停電情報アプリを提供しています。登録地域を設定すると、その地域で停電が発生した場合にプッシュ通知で情報が届き、自宅や離れて暮らす大切な方がお住まいの地域の停電情報を知ることができます。関西電力送配電へのお問い合わせは、電話0800-777-3081。通話料無料。QR コードが掲載されています。Yahoo 防災情報アプリ。緊急地震速報や豪雨予報をはじめ、様々な災害情報をプッシュ通知でお知らせします。スマートフォンで 無料アプリをダウンロードし、地域などの設定をすることで利用できます。QR コードが掲載されています。助け合いで自分たちの地域を守りましょう。高齢者、乳幼児、障害のある方などの特に配慮を要する方、要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者と言います。避難が必要となった場合は、地域で協力し合いながら近所の高齢の方、障害のある方などの避難場所への移動を支援しましょう。地域ぐるみで支援。目の不自由な方、声をかけ情報を伝える。誘導する場合は、杖を持った方の手には触れず、腕や肩につかまってもらい、半歩前をゆっくり歩く。耳の不自由な方、話すときは口をはっきりと開け、相手に分かりやすいようにする。手話、筆談、身振りなどの方法で正確な情報を伝える。高齢者、病人、おぶって安全な場所まで避難する。複数の介助者で対応する。肢体の不自由な方、車椅子。階段では2人以上が必要。上りは前向き、下りは後ろ向きにして移動する。介助者が1人の場合、紐などを用意し、おぶって避難する。支援をしている様子を、それぞれわかりやすく、イラストで掲載されています。三号町防災講演会。天気予報の活用と気象の備え。講師、蓬莱大輔さん。気象予報士、防災士、健康気象アドバイザー。読売テレビ、情報ライブ、ミヤネ屋、関西情報ネット10にレギュラー出演中。9月23日土曜日祝日、午後1時30分開演、午後1時受付開始。ところ、三号町文化センター文化ホール、定員400名、参加費無料、事前申し込み制、申し込み方法、QR コードが掲載されていますので、QR コードからお申し込みいただくか、所定の申し込み用紙で総務課までお申し込みください。申し込み用紙はホームページからダウンロード、または総務課にもあります。申し込み期間、9月11日月曜日まで、大好評申し込み受付中のため、定員に達し次第受付終了。お申し込みは先着順となります。お問い合わせ先、総務課、電話、437311、ファックス、736334。清和消防署からのお知らせ。火災からあなたと大切な家族を守るため、住宅用火災警報器の設置をお願いします。清和消防署では、火災による犠牲者をなくすため、住宅用火災警報器の設置及び維持管理の普及促進を行っています。いざという時に早期に火災を発見し、速やかに対応するために、住宅用火災警報器は必要不可欠な存在です。警報音が鳴り響けば、私たちは火災の脅威に気づき、いち早く行動することができます。しかし、奈良県内の住宅用火災警報器の設置率は、未だ7割程度です。家族や隣人の命を守るためには、一人一人が住宅用火災警報器の必要性を理解し、設置することが大切です。火災発生、住宅用火災警報器が鳴動。火災を早期発見、初期消火、避難、通報。大切な人を守るために行動を起こしましょう。お問い合わせ先、奈良県広域消防組合、清和消防署予防課、電話 0745-731-1111、 1001、応急手当普及員講習を開催します。応急手当普及員とは、ご自身が所属する事業所、デパート、ホテル、駅舎等多数の方の出入りする事業所の従業員や防災組織などの構成員を対象に、消防機関と連携して、救命講習の指導を実施する方のことです。応急手当普及員講習3日間、時10月4日水曜日から6日金曜日、午前8時30分から午後5時30分、ところ、奈良県広域消防組合消防本部、橿原市寿明寺町149番地の3、申し込み期間、9月7日木曜日から21日木曜日。お問い合わせ先、奈良県広域消防組合、清和消防署、電話 0745-731001。詳しくは奈良県広域消防組合ホームページをご確認ください。